ジオもっこもこパレード。
金曜日の夜に、あ、それね、僕が知らんマイク見てワイヤレスマイクが入りましたね。
はい、
はい、
入りました。
というわけで、現実のシーパーサスネットのシーっていう、なんか、
鬱っぽいタイトル。
鬱っぽいか、中二っぽいか、光学機動隊っぽいか。
光学機動隊っぽいですね。
ね、なんか、本当に言うとマトリックスとかっぽいよな、みたいな感じもありますけれども。
童貞が言ってそうなことですよ。
そんな会にどうも、よくお越しくださいました。あ、とりあえず座ってください。なんでそのイベントの曲がこれなんですかね。
これが火の鳥だからじゃないですか。生徒。
なるほど。
違うのかな。分かんないですけどね。
なるほど、その感じなんですね。というわけで、とりあえず、すみません、自己紹介を。
ライターをしております、村田ラムです。よろしくお願いします。
ライターをしております、古田祐介と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ナムさんが現実の C 担当。
でも、彼もですよ。
そうか。
僕よりもかもしれないですね。
現実の C 担当とかでもないんですけどね。
まあ、現実か仮想の C ってなんだろうって話ですけど。
まあ、そうですよね。
まあ、なんか、
じゃあまあ来歴を軽く説明させていただきますと、まあ今ライターやってるんですけど、ライターやる前に、まあ1年ぐらい、葬儀社で働かせてもらってまして、それがまあ東京の葬儀社だったんですけども、まあなんで葬儀社かっていうと、まあちょっと死体が見たかったんですね。その、ブルーシートとかにくるまれてない、モザイクがかかってない、ありのままの状態っていうのをちょっと体験したくって、それを学んだ上で、現在みたいなそのライターをやっている。
その前にゼネコンで働いて。
ゼネコンっていう、そうですね。
肉体労働とか、まあ、建設業だったわけですよね。
そうですね。マンション作ってました。
それそこから死体見たさでなったんですね。
ちょっとつまんなかったんですよね。大学なんとなく入って、なんとなく卒業して、建築系 の学科だったんで、なんとなくゼネコンに入って、
ビルを作るより壊れた人が見たかったみたいな。
いや、そんなロマンチックな
ものじゃないですよね。ゼネコンがとにかく仕事的に。
そうですね。突貫現場とかで自分の時間が全然取れなくって、で、じゃあ自分がやりたいのなんだろうってちょっと突き詰める感じになって。
そっか、葬儀屋に。
そう
ですね。すごいですよ。それでね、バーテンになるとかよくあるとか、お笑い芸人になるとか、
ね。いや、一
切葬儀屋になるっていうところが。
よりハードコアの方に。
そう。で、結構見れて楽しかったっていうのが今の根底にあります。
ちょっとその先に行く前にこう葬儀屋時代にこう、
はい、
いわゆる過労、寿命で死んだ衰弱死とか病死以外の死体ってあったんですか？
そうですね、警察好きの葬儀者さん、まあ、警察付き合いが、ある葬儀社さんに、
はい、
派遣で行ったりすると、
はいはいはいはい、
その警察から変死体って言って、その亡くなった死因が特定できないご遺体ですね、はいはい、が収容されたら、それを一旦ご遺族に渡すんじゃなくて、警察が管理して検出する、どんな風に死因を特定するっていうプロセスが必要なんですけど、はいはいはい、その時にちょっと状態が悪いご遺体とかだと、葬儀社さん来てって言って呼ばれるんですよ。で、亡くなった現場だったり、事故現場だったりっていうところに行って、ちょっと棺に入れて、じゃあ、あとは警察お願いしますってやったりとか。
警察が嫌だから。
まあそうですね。
やっぱり触るのがっていうよりか、なんかちゃんと一旦棺に入れると。
そうですね。だから棺に入れる役割は葬儀社が担当してましたね。やっぱり
常に。
なんか、
じゃあそれは警察からの依頼なんですか？ギャラが発生するんですか？
そうですね。で、その後に葬儀にならなくても、もうその遺体搬送代として、それは、請求できるっていうか。
そうなんですね。そんな仕事を。
ちなみにいくらぐらいなんですか？
いや、あ、僕は派遣だったんで、あの、もう全然関係なしに、毎日1万4000円かな、ぐらいな。
あ、でもじゃあまあ、それ以上は払われてるわけだから
ね。こぼれた肉をこう、皿に入れて運ぶみたいな。
やりたかったんですけどね、でもあんまりそこまで状態悪いっていうのはないんですよ。あの、まあ、変死体っていうとすごいこうグロいイメージがあると思うんですけど、ただ普通に家でポンって亡くなってる、で、よく、なんで死んだのか分かんないっていう状況のものは、状態は変死体って扱われて、で、検出することによって。
例えばというか、こう、一体目とか覚えてます？
一体目とかはインパクトなくって、あんまり覚えてないですね。でも、
インパクトある。
インパクトあるのは、夏場で3週間ぐらいあの放置されてて、あの隣人の方がちょっと変な匂いするっていうことで大家さんに行って、大家さんが鍵を開けたら、机があって、あのおはぎのなんかパックが、ロコ入りのパックがあってパカって開いてて、そのところ、その前で正座してこうやって天を仰いで固まってる人がいたんですよ。
倒れずに。
倒れずに。
すごい。
で、こう、なんか割り箸とかパラパラって落ちて
て。6個やねって思った瞬間
に死んだ。いただきますって時に、あって死んだ。
一人で6個あ
って。喉詰まらせたとかじゃなくて。
いや、もう6個
あるのか。
みっちり入ってるんですよ。
ちょっと残念かな。
残念。
せめてね、5個ぐらい食べた状態で死んでたら。で、
喉詰まってるとかだったらわかるんですけど、そう。
あ、でもこんないきなり来たんですね。デスノードみたいですね。こうやってふーってやって
から。見たわけ
ね。
で、その正座してる状態でもやっぱりその腐敗とかはやっぱりその3週間経ってるから、
そうか、長いですよね。
そうなんですよ。で、エアコンとかもなかったんで、で、夏場だから暑いってなるとどうしても腐敗は止めようがないと。
おはぎも腐りますもんね。
あ、でもおはぎ結構状態が食べたいやだけだ
ったないんだ
そそうですね。そのご遺体の方がそのちょっと水ぶくれっていうか、
あの、はい、
そう、液体とかその体液とかが結構皮膚は破れないので、皮膚のその内側にポコンってなってくる状態なのがこうダーってあって、
手袋みたいにたまりますよね。
そうですね。手足 の、 この皮って厚い、分厚いので破れないですよ。で、それ、その中の肉が腐っちゃって液状化して、
指にこう手袋にみたいに水入れるみたいに溜まってこうベロンってな、
だからそういう状態になったご遺体はそんな手足とかもその先端持っちゃうと破れちゃうから、あの、その胴体に近いところを持って二人がかりでこう棺によいしょって入れて、で、後にするというような。
棺入れるプロなんですね。
そうですね。
確かに。
ただその人はもう正座してたんで、棺、普通の棺に入れようとすると、まあ、どうしてもその、あの、足をこうまっすぐにしないといけなくて、それをやっちゃうとかなりもう状態が悪くなっちゃうので、その人に関してはちょっとそのブルーシートのままでちょっとそのくくるんで別の器に入れてっていう感じでやりましたね。
コンペですみたいな感じで死んで
そういう感じですね。
女性とかもいるんですか？
女性はいますね。結構若い女性で、その飛び降りされて、まあ、死んじゃってると。で、そういった方をそのちょっとまあ収容して検視の後にこうご遺族にお渡しするっていう流れがあったんですけど、結構その飛び降りってなるとグロいってイメージがあると思うんですけど、そんなこともない場合が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっと腰が折れてるとか、ちょっと手足が折れてるっていうのはあるんですけど、そんなにそのなんか目玉飛び出してとか脳みそ飛び出してっていうのはあんまり見たことないですね。
割とこう棚から落ちたフィギュアみたいな感じぐらいの。
極端に苦しそうな、あ、僕樹海に行って死体の写真撮ったりしてるんですけど、ただの握手みたいな人ですけど、あんまり苦しい顔の人って見たことない。
そうですね。
やっぱあーって死んでも多分死んだら普通の顔になるのかなと。
確かに。
なんかあの青酸カリとかで亡くなると、その苦悶のままでこう絶命しちゃって、で発見が遅いとその表情筋がそのこわばったまま発見されるってことあるらしいんですけど、それはまだ見たことない
ですね。青酸カリだと酸欠ですよね。
ですかね。うん、そうですね。
あ、でもだから
喉が焼けるみたいな言いますもんね。
首吊りでもだから気道だけが潰れて息苦しいと苦しい顔になる。ちょっと、この間何十体か死体に写真見て、だから、ちょっとだけ ベロが出て、底辺ベロぐらいの感じで死んでるのありましたけど、ね。
お二人は自分が死ぬんやどうやって死にたいですか？
正直どう死んでもいいんですけど、でも、あの、まあ、できれば家族に迷惑かけたくないっていうのはまああるけど、まあ、なんか語弊があるっていうか、その本当に自分だけです。純粋に自分はどう死にたいかっていうと、突然死ぬよりは死ぬっていうのが大体わかるような状態になって、それをこう全部実感して体験した上で、この世から去りたいかなっていうのはありますね。
これ内臓が腐るってこの感じなみたいな思いたいってことですか？
まあ内臓だったり、そうですね、
脳で動かんなみたいな
とか、呼吸がどうしてもその深呼吸できない、浅くなるっていうのをどういうことなのかって、こう今まで自分がその他人事でしかないわけですけども、いろんなその死にまつわる文献を調べていくうちで、やっぱりその亡くなっていく、衰弱していくっていうことを書かれてる、その闘病記とか闘病ブログとかたくさんあるわけですけども、それをまあ読ませていただいて、でも所詮はそんな他人事として読んでるから実感できないじゃないですか。でもそれをあ、こういうことなんだっていうのは知りたいかなっていうのはあります。
じゃあむしろ病気とかでじんわり死んだ方が、
そっちの方が、突然今隕石バーって来て今死んだらちょっと嫌だなっていうのは、
爆死したいですけど僕
は。あ、そうですか、
うん、一瞬で消える方が。
僕は警官隊に蜂の巣にされたんですけ
ど、もう順調に夢に近づいてるかもしれないですけども
5ドルを握りしめ
て、たった5ドルを握りしめて
何があったん
ですか、なんかまあそんな、まあ、でそれで葬儀社に勤めてて1年で辞めたんですね。
そうですね、まああの、まあ、純粋に本当はもっとやりたかったんですけど、まあ、結婚するっていうのがあったんで、結婚するから手に職つけようと思って、まあ、葬儀屋になりゃいいんですけど、でももう一個その文章書きたいっていうのもあったんで、あ、じゃあちょっとヘンプロやろう、あのヘンシュープロダクションというライターの養成所みたいなところがあって、はい、そこに就職しようと思って、そこはすごいもうブラックだったんですけど、まあまあでもそこで結婚してですかね。でそこは、まあ、ブラックだったんで辞めて5年ぐらいしてやった。で
結構いましたね。
結構いましたね。洗脳されてたんですよ。お前辞めたら1年間もライター暮らせねえぞって言われて、はーいって言いながらずっと会ってもやってたんで、ね、辞めたらもう別に普通に食えたんで、ざまあみろって思いますけど、まあそれで自分で自由にやれるようになってから、そのヘンプロ時代にやってたパソコンとかそのインターネットとか、はいはいはい、その辺の情報と、かつてからずっとかねてから やりたかったその死のこと、それを合わせて研究していこうっていうふうになって、まあ現在みたいになったりっていうことですね。はい。
で、まあネットの死っていうのが一応今回テーマにはなってるんですけど、はい、まあさっき言ってた通り、まあ、死ぬって LINE がどこか問題とかはありますよね、まず。
うん。
その、まあ今、僕らも最近よく言ってる、ひょっとしてこう、ツイッターのせいで人は死ななくなってるのでは問題とか、うん、で、僕が身の回りにあったネットの死で、やっぱりその友達がね、36歳でガンで死んで、で、ここで最後その生前葬とかもやって、イベントにしたりちょけてやってくれるみたいだったんですけど、が、死んだ後にパソコンが遺族からいらんからどうぞってもらった人が、こう、ちゃんとツイッターのパスワードを解析して入れたんで、ボットにしたんですよ、その人。で、その人が言いそうなことと言ったことをまとめてボットにしたら、その、あんまりその人を知らんネット上の友達とかが、最近すごい優しくなったよね、みたいな。言い出して、なんかボットになった方が受けがいい、みたいな、になってちょっと戸惑うことがあったんですけど。
ああ、そうですね。あの、人間の死って、あの、主観的な死と客観的な死が2段階来るって言われてて、その一般的に普通に人が死んだらお葬式とかやるじゃないですか。でやった後にあの一周忌とか 3回忌とかで、あと、まあ、大体33回忌か50回忌、つまりは32年後か49年後にあの弔い上げって言って、もうその人を偲ぶっていうイベントやりませんよみたいなことになるんですね。
33が50って雑に17年も空きがあるん
です、まあ、結構そうなんですね、まあ、その辺だろうみたいな、まあ、言ってみれば大体おじいさんおばあさんを覚えてる孫がちゃんとその弔いの主催者であり続けるぐらいの期間だったら、そのなんでしょう、亡くなった人を その個人として弔えるじゃないですか、うんうん、でもその人たちも死んじゃったりもう弔えなかったりすると、その亡くなった人をその人としてあの忍べる人っていうのはいなくなるわけですよね、はいはいはい、でそうなってくるとあの忘れられてしまうっていうことで、あの、まあ、2度目の死がやってくる、客観的な死がやってくるっていうふうに言われてたりするんですよね。だからそういう意味では、そのツイッターによってツイッターがずっと存続していれば2度目の死が来ないっていうこともやっぱありえるわけですよね。
やっぱ有名人はなかなか存在としては死なないですよね。
織田信長はまだ死んでないみたいな話、
そうですね、
ダビ
ンチで
織田信長、紫式部とか相当なもんですよね。
確かに、ただ、織田信長が残したデータより僕ってものすごいデータを残せるわけだから、
あ、
織田信長はふんわりしてますけど、僕の方が顔写真から何か、
そうですね、
下手するとうまくいけば DNA のデータからないような残せるわけだから、なかなか、
まあ、何を死ぬっていうのが難しい。だからまあ肉体的な死と、まだ人からも今言ってた情報の死があるってことなんでしょうけど、例えばじゃ あの高野山の奥の院にこうお入りになられてる空海上人が1000年ぐらい前に入って死んでるかどうか分かんないじゃないですか。
あれもそのあの二次的っていうか客観的な死ですよね。あ、うん、がまだ来てないっていう、う
ん、主観的な死はおそらく来てるはずなんやけど、
うん、
客観的な死が来てないから無限に死んでいないというか、
そう
ですね、確かにその死体が見つからないと、うん、家族にとって死なないので困るっていう、困るというか、まあ、生きがいでもあるけど、あの子はまだ生きてるかもしれない。
なんか戦争とかでね、死体がちゃんと帰ってきたよみたいな、骨だけでも帰ってきたみたいなのあるじゃないですか。で、やっぱある意味大事なんですね、その客観的な死が。
あ、そうですね、う
ん。アメリカの映画で多いパターンでね、帰ってきたら、実は生きてて帰ってきたら嫁が再婚してて、
もう最悪ですよね。
困ったパターンって結構ある。でもそうなる万が一のために再婚しないというのもおかしな話だから難しいですよね。
確かに、結構確かにその死をその残された人は死を納得するっていう儀式だったりそのプロセスだったりが必要だったりするんですよね。でそれで死を受け入れることによって、あ、この人死んだんだ、でもちろんそれ受け入れてるのが過ちだったりしたらちょっと後でまた面倒くさいことになっちゃうので、それ確実に客観的に見ても死んでるし、主観的に見ても死んでるっていうふうに認めるっていう、その一緒に合わせた儀式がお葬式だったりするので、
はいはいはいはい、
そういうのはまあ必要かなとは思ったりするんですよね。
死んだよね、みんな死んだよねってことをきっちり共有するというか、
うん、
そうです
ね、うん、なんか今は天皇陛下はとかその天皇家とか皇族の人は多分今も実践してると思うんですけど、もがりって言って亡くなった後に何だろう、医学的には亡くなってるけど社会的には亡くなってないっていう、なんかその中間的な状況を作って、
はい、
まあ、多分医学的には科学的には亡くなってるんですけど、でもこの人はまだ生きてるんだっていうので、例えば天皇が、まあ、これ今までの代替わりの時にやってたんですけども、天皇の空位の時期ってないじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれはでも亡くなった後にその何でしょう、その新しい天皇のっていう儀式をやる、うん、
はい、
その間 その数日間とか空白期間あるじゃないかっていうふうに言われるんですけど、この間はもがりの期間なので社会的には生きてるわけですよ、前天皇は。
だから昭和天皇が死んで平成って決まるまでの間ってこと
ですか。そうですね、ですね、でその間はもがりっていう儀式の間にあるので、うん、社会的にはなくなってない、だから全く空白なくバトンタッチできるよっていうのがあったりして、
まあ、別に官職が生きてるといえばまあ分かりやすいけど、その何ですか、うん、役割として生きてることはありますよ、
う
ん、死んでも、例えば僕が原稿を書いて死んだらそれが掲載されるまでは、まあ、僕のやったものが生きている、
うんうん、なんかそういう何か何でしょう、同時に社会的にも主観的にも死ぬかっていうと必ずしもそうじゃなくって、長谷川真知子さん、サザエさん、
サザエさん
は亡くなられた後に1ヶ月間は世間に絶対伏せよって言ってて、で実際にそうやって実践されたんですよ。
で飯島愛がこう自分の家で死んで見つけられるまでの間とかはもがりやったんですよ。
ああ、そうですね、それが如実に出てたのがその飯島愛さんのブログ、今はもう閉鎖されてるんですけど、確か24日、12月の24日に報道されたんですよね。で そのちょっと前に亡くなってて、それまではあの結構その芸能界引退された後もネットとかであの精力的に活動されてたんで、あのファンが多かったんですよ。でブログとかに、愛ちゃん今日は私こんなことやったんだ、あの愛ちゃんは元気みたいなコメントがダーってあって、24日からその報道が流れた瞬間から、本当あの今までありがとうごめんねみたいな、なんかその追悼モードのコメントがもう滝のようにダーって流れたりして、あれは社会的に見ればあのその報道された瞬間から今愛さんは亡くなったっていうことになるっていうか、
あなるほど。だ社会的な死っていうのは結構ポイントというか、
そうですね、
特にネット上はだからそれがより難しくなりますよね。芸能人やからニュースになるけど、
クマちゃんの人もなんか亡くなったって報道されたけど、
クマちゃん、
まあ、なんかこうホットケーキとかね、
ホットリラックマ的なやつ、あ
こんなクマがホットケーキ、僕はなんかみたいな感じだったすいません、まあ、有名な、まあまあまあ、あの機関車とか作った人みたいな感じの作家さんがいて、はいはい、でこの間亡くなったって報道されたんですけど、5年前とか3年前とかで、ね、うん、伏せてたんで、あ、社会的には死んではいなかったですよね。
で逆にあのサモハンキンポ死んでる説みたいなのあるじゃないですか、
あ
志村けん死んでる説とか、
あれは社会的に本当なくなりましたよね。でその後に復活したわけですよね。
まさかの生還ですよね。
あれは結構そのかなりレアなその興味深い症例だと思いますね。
三半金棒
ですか。三半金棒とかその死亡説が流れた人。
だから志村けんも今ほど露出が多くなかったというか、偏った露出だったんですよね。多分。だから志村動物園みたいなのがあったらそういうことにならないです
よ、ね。まあ、出なくなったら言われますよね。死んでるんじゃないかとか、うん、なんか行方不明とか気が触れたとかっていうようにと一緒で、
うん、まあ、病気だってことは本当にあるからあれですよね。
確かに、うん、っていう、まあ、そこのズレみたいなのがやっぱり一個のポイントなんですかね。
そうですね。必ずしもそのはい、今この瞬間亡くなったっていうのが必ずしもあるわけじゃないとか、そういうのは確かに言えると思うんですよね。で肉体的にもやっぱりその何でしょう、その心臓が止まって、あの、まあ、現在はその脳死であの臓器移植とかなければ心臓死で、あのあいや 脳死で、あ心臓死かあれどっちだったっけな、まあ、あのそれであの亡くなるっていうのはあるんですけども、でもその後にこう復活するっていうのがあの実際の症例としてあるから、24時間その死亡診断が出た後に24時間経たないと火葬しちゃダメっていう法律になったりするので、さすがに最近だったら、まあ死亡診断書出たら多分復活はしないんでしょうけども、
昔はちょっと分からなかった、
うん、
え逆にその西成のおっさんとかは、例えば柏木平安として生きてて結婚までしてても知らないですよね。あのここで家を捨てて出て行ったりしたら行方不明扱いになるじゃないですか、
うん、
行方不明でも帰ってこうへんやろなって言って死んだもん扱いされてて、で西成では生きてたりするし、ヘラヘラして酒飲んだりするじゃないですか。これだからこれは社会的には死んでるんですかね。
あそうですね、死んでると思います。あのなんでしょうね、まあ、一旦死んででも肉体は生きてるからまた別の人生が歩めるっていうか、あの例えば私も例えばそうですね、学生時代の友達とか結構仲良くって、そいつとだけ2人で遊んだみたいな記憶があったりして、でもまあそいつがこう亡くなっちゃったっていう風になったりしたら、そいつと遊んだ記憶っていうのはもう再確認できないじゃないですか、あの写真とか残ってない限りは。でそうなるとその自分の記憶っていうのはあの再確認、そのキャッチボールできる状況じゃなくなるっていうことでちょっと死んでるんですよね。
あ
っていう意味でいけば、その蒸発した人っていうのは
ちょっと怖い方向に話が入ってるな
大丈夫ですかね。
あのそれで古田さんが死んだらそのことがあったのかどうなの
か。ああそうですね、だから本当にそのそうなんですよね、なんか哲学的な話になっちゃうかもしれないですけども、家族にとってはその人は死んでしまうで、その蒸発した本人はその家族との思い出があればその人はまあ生きてはいるんだけども、でももう再検証できないじゃないですか、まあ、戻ってこない限り
は、はい、
そういう意味ではなんだろう、その社会的な死でもあるし、なんかその自分 の, その脳内の記憶の死っていう意味でもちょっと 関わってくるのかなって思うんですよ。
今の話聞いてると、なんで人は割とみんな子供を欲しがるんだろうって思った時に、やっぱり社会的な死がすごく延長されるんですよね、子供が生まれると。
ああ、それは確かにありますね。
遺伝子的には死ななくなりますし、
ね、そうですね。だから少なくとも産んだ子供が死ぬまでで30歳で産んだら30年ぐらいは長引くし、うん、でそれがさらに子供を産むだろうという前提でいくと、なんとなく自分の存在がずっと語り継がれていくというか、家系図も、ね、たった一言ですけど、になるっていうのは、まさに自分が死んでいかないというような気がする。
ああ、そういうのは あると思いますね。なんかそで肉体的に、その生物的に DNA が残せるっていうのも、まあ、血のつながりがあったりしたらあるのと、はい、もう一つなんかミームって言って、その文化的な遺伝子って言われてる、利己的な遺伝子の作者が提案した、提唱したやつなんですけども、そういうミームが残せるっていう一番の対象であったりするわけです。一番の媒体っていうか、そのなんか自分の価値観を押し付けるわけじゃないけども、僕はこういう人生を歩んできて、僕はこう思うんだよっていうようなことを子供に教えて、で育っていってくれれば、自分のその生きてきた何か糧みたいなものが後世に生かせるっていうのもあったりすると思う
んですよね。命ゲノムみたいな
感じですね。そんな感じですね。はい。
ああ、うん。じゃあ、それへのさんがまあまあ、やっぱりその現実とネットって言い方でいいのかわかんないですけど、まさにそのネットの死っていうのは、そのやっぱ社会的な死のことを主に言うって感じで。
そうですね。やっぱりそのネットにあるものって、持ちの映像があっても、持ちじゃないじゃないですか。もう絵に描いた文字じゃないですか。だけどそこに例えば、なんだろう、亡くなった人が最後に、愛してる人に愛してるよっていうつぶやきを残した、うん、このつぶやきはじゃあ絵に描いた文字かって言ったらそうじゃないと思うんですよ。そのメッセージを伝えたその主体がそこに残ってるじゃないですか。っていう意味で、その社会的な、その肉体的な死っていうのは必ずしもネットには残せないけども、社会的な死、社会的な性っていうのはネット上にそのままのものが残せるんじゃないかなって僕は思いますね。
はあ。それで個人サイトはそういうサイトは、
ね、そうですね。これが2015年にの12月に出させていただいたやつなんですけど、こういう個人サイトですね。亡くなった人のインターネット上に残していたブログとか、まあ、ホームページとか、そういったものをちょっと追跡調査をさせていただいていて、3000件かそれ以上ぐらい追ってるんですけども、その中でちょっと典型的な例みたいなものを103例挙げさせてもらって、それをちょっとまとめた本。
3000件ですか。
そう、まあでも3000件でも結構そのパターン化されてると、まあ、普通に亡くなって放置されてるだけなのねっていうのは結構多いんですけど、う
ん、最近で言うと小林真央
さんとか
ブログとか、
あれのファイナルカウントダウンすごかったですもんね、うん、みんな年内やなってずっと思ってますもんね。
そうですね。それが、まあ、どうしてもその如実に出てしまったりとか、その本人がその闘病ブログってもう自分が本当に客観的にありのままに、その状態を伝えたいっていうすごいドライな人もいたり、あるいはこう俺は死なないんだっていうことを伝えて、みんなそうだよな、そうだっていうレスポンスをもらうことによって、こう病は気からの逆バージョンっていうか、プラセボで元気になるみたいなのを狙ってる人もいたりして、なのでそのなんだろう、必ずしもその書いてる人の意図がどこにあるのかっていうのをちゃんと理解してないと、この人は本気でこれを言ってるのかっていうのが読み取れなかったりはするんですけども、その辺の揺らぎもやっぱりあるわけですよ。で、そういう揺らぎとかも見ながら追わせてもらうと、いろいろ学べるところはすごいあるんですよね。小林さんのやつも。
理想的な、じゃあ例えば、まあ、みんなに可能性があると思うんですけど、今からがん、今日がんが発覚して、残り1年の命って分かったら、なんて書くのが、こう美しいというか面白いんですか。
いやー、まあそれは、いや、ですね、美しいのは多分他人の目を気にするよりは自分自身に向き合って、うんうんうん、自分にとって一番利益になることをやるべきだと思います、
ね、利益、
それが自分アイデンティティの旅をしたかったら自分に対して 俺は何なんだろうっていうのもあるし、もっと生きたいっていうんだったら生きるためにみんな力をくれよっていう方向でやるとか、なんかその自分にそこで正直にならないとやっぱり続けられないと思うんですよね。で続けられてその本心がネット上にその残ってこそやっぱりその価値が上がるっていうか、対応多面的に評価できるっていうか。
なんか最近知人がちょっと実はガンになって、で一回なったって言ってたけど、一回影が完全に消えて治ったって言ったんだけど、でやっぱり再発しちゃって、で再発したそのフェイスブックに書いたんですけど、医者が言うには2年ぐらいらしいと、あと、うん、でみんな残り2年よろしくなっていう日記を書いたんですよ。
明るいです
。その明るさを僕結構先生したので、うん、でけどなんか一番正しいよなみたいな感じがしたんですよ、その時。で、まあみんないつか死ぬし、だから2年やったら2年やし、まあ決まってたらしょうがないから、よろしくなしか言いようがないよなみたいな、うん、でやったんですけど、ただ僕が困ったのはやっぱそれにどう返事するのが正解かがわかんないんですよね。社会的な仕様、周りが本人の覚悟と僕らの熱量のちょっと差が激しいので、うん、だそういう時なんで書けばよかったんだろうなっていうのは。
それ難しいですね。
多分こう書けばいいみたいな明確な答えって多分ないんですよ、ね。はいはい、でもいや私もそういう時にこうなんて声かければいいのかって未だに分かんなくって、だけどその人の性格とか今までの生い立ちとかその病状とか全部いろいろ把握した上で今こう言うべきだろうなとか、それを考えるっていうのがすごい重要だと思うんですよね。
あ、
それぞれがその人に対して深く考えるっていうことによって、なんかその了解とかじゃないじゃないですか、そこから出てくる答えって。
絶対にその相当聞きにくい。
了解しました。
テンプレートとかそれで亡くなっちゃったらこうご冥福をとかリップとかだけじゃなくって、その人絶対にこうコピー&ペーストとかテンプレートに出てこないようなコメントが出せる。でそれがおしきせがましいかどうかっていうのはその人のその配慮具合、その人の性格によるとは思うんですけども、なんだろうな、そのオリジナルなその思考回路に行き着く、それがその人のためっていうか、まずそれが重要だと思うんですね。そこからおしきせがましいかどうかっていうのは判断して、おしきせがましかったらそういうのはちょっと控えるべきだし、これだったらまあ僕はこう思うよみたいなことが言えるかなっていう。
難しいじゃないですか。じゃあやっぱりね、
なのでこの個人サイトを書かせていただいた時に、亡くなこれから今闘病してるんだっていう方にも取材させていただいたりとか、亡くなったご遺族にもそのなるべく連絡先が分かる方には連絡したんですけども、やっぱりそのこういう企画でこういうのを出しますっていうテンプレートはあるんですけど、うん、でもそれだけだったら絶対納得されないっていうか失礼だと思うので、その人その人のそのサイトそのサイト の, そのご遺族とかそのご本人に合った形で、うん、全部直して、メールを送ったりしてたんですね。だからそれはものすごい多分原稿を書くよりも手間はかかった。
まあそうですね、時間もかかるよね、
うん、でもそれはそうすべきだと思うし、それぐらいのこうものがネット上に上がってるっていうふうに思うんですよね。
ただの旅のブログですごい楽しそうなのに次の日殺されて終わるとか結構ドキドキします。なんかこう徐々に死んでいくのも怖いけど、こんな楽しそうなのに次の日死んでるんだなみたいなのありますよね。
そのパターンもあるんですよね。
あとなんか昨日見て自殺しようと決めて、今までの来歴を全部書いて、
そう亡くなる、もう自分は死にたいと、自殺したい、うん、で自殺したいけども世間にその人は引きこもりなんですよね。で引きこもりだからこのまま普通に死んだら誰も自分のこと気づかれずに、ただ死んだのねも気づかれないっていうのはあまりに悲しい。じゃあインターネットで今までの自分の人生をもうつぶさに書いてやるっていう、ページを2006年、まあ、1年ぐらい前に出した。でそれをバーって出した上でよし死のうと思ってちょっとためらって、その翌々日ぐらいにユーストリームで動画配信をライブでやりながら首を吊って死んでしまって、でそれから数時間後にこう まあ、ご家族が帰ってきて、ただいまって言ったら首吊って死んでる。で、びっくりして、で、警察とか連絡して、で、収容されて、収容された時に、その、警察っていうか、消防車、消防隊員の人だったか、が部屋の電気をつけて、そこで初めて画面は明るくなるんですけども、で、ガサゴソガサゴソってやってて、カメラ目線になって、あ、カメラ動いてる、ガッって止めて、それで配信が終わるっていうようなことがあったりしたんですよね。
っていうかね、人気出た映画みたいな。
うん。ものすごい迫力です
。すごい迫力。うん。それは今でも見れるんですか？
それはもう、それで話題になっちゃって、即、その停止っていうか、そういう人も、そのホームページの方。そうです。だから、
死体が映ってるわけじゃないです
よね。そういうわけではないんですよ。はぁ。でもそれ、要は自分の命が生物的に終わっても、うん、自分の仕掛けた状態っていうのがすごい残っているんですよね、その生き生きとしたその仕掛けが、うん、っていうのはすごい、その言い方が不謹慎かもしれないですけども、その興味深いというか画期的だなってちょっと思った
映画版のパトレイバー1みたいな感じですね。わかりづらいなんかまあすごい世間に対する悪意の仕掛けをしておいて、自分が自殺してもその悪意だけは生き残るというのがあります。うん、まあ、でも自爆テロなんかもそうですよね。自分は死ぬけど、
まあそうそう、まさにそう、
うん、痛みは周りに。
いやけど結構考えさせられますね、やっぱり。で、なんか今日あの名刺伺いた時にデジタル遺品っていう、
あ、はい、
こっちの言葉も
ありがとうございます。これが、まあ、あの普通にその皆さんスマホとかパソコン持ってらっしゃると思うんですけど、まあ、なくなると大抵の人って、まあ、パスワードとかかけてるじゃないですか、はい、あの盗まれちゃったりするので見られるのが嫌だから。でそうなってくると自分が突然死んだ時にパスワードって自分が設定するもので、家族とかに伝えてなかったら家族分かんないじゃないですか、うん、で分かんなかったらどうするのってなった時に、まあ、iPhone とかだったら10回連続でミスすると初期化されちゃったりなんか、はいはい、っていう設定も選べたりするわけですよね。でも、まあ、その初期化されないにしても、その誕生日とか、 なんか昔住んでた住所とかで入力してもうまくいかないってなると、はいはい、誰も手出しできなくなっちゃうんですね、はいはいはい、あのアップルであれ、あのソフトバンクとかそういうキャリアさんであれ、誰に相談してもできない。でそういう風になっちゃうと、結構最近ってスマホとかパソコンに重要なデータ残してる人多いじゃないですか。あの思い出の写真だったり、家に使いたい写真だったり、うん、ネット口座とか、あとは FX とかそういう金融系の資産とか、うん、でそういうのが全部残ってる窓口、言ってみればもう超重要な財布だったり金庫みたいなものが家族が触れませんよっていうふうになっちゃうので、それで結構困る人が最近出てきてるんですね。でそういう人たちに、あの、まあ、iPhone だったらこうやればもしかしたら解決できるかもとか、 Android だったらこういう手があるよとか、うん、そういうのをちょっとまとめさせてもらったんですよ。
なるほど。俺の家のパソコンのアイドルパンチラ画像集を死んだ後に親に見られたらどうしよう問題ではないんですか？
それもあるんですで実は、いや、恥ずかしいデータあるじゃないですか、はい、恥ずかしいデータを隠すにはどうしたらいいかっていうと、それを完璧に隠そうと思っても無理じゃないですか、はい、なぜならば生きてる自分がよくアクセスするから、アクセスするから、うん、なんかその例えばそのパソコンとかってあのよくアクセスするやつってあの、うん、スタート画面とかに出たりしますよね、うんうん、でなんか添付ファイルとか添付ファイルの一覧っていうなんかフォルダーとかって直近で触ってるフォルダーだったりするから、それでこういった形のがダーって出たりするっていうのを避けようと思ったらパソコンですごい使いづらいものになっちゃうじゃないですか、スマホとか、うんうん、だからそっちを完璧にやるっていうのは結構難しくて、うん、だったらどうするかっていうと、遺族、自分の家族が自分が死んだ時に必死で探すようなデータっていうのをなるべく分かりやすいところに置いておく。
なるほど。
デスクトップ
。なるほど。
で、そうしたら、
例えばそれって銀行の口座、
銀行の口
座、家族写真だったり
とか、顔もだから SD カードとかに入れといた方がいい。
あ、そうですね。あの、Android とかだったら、うん、なんかそのデジタルデータって、そのデジタルの機器を動かすための、人間にとってはどうでもいいデータと、うん、で自分にとって大切で家族にとってはどうでもいいもの、まあ言ってみればその恥ずかしいデータとか、
エロデータですよね、
っていうのと、あとは自分にとっても大切だけども家族にとっても大切だよっていう、まあ共有的なデータ、はいはいはい、でまあそういうのが入ってるじゃないですか。でその家族にとっても自分にとっても大切だよっていうデータだけは あの分かりやすいように置いておいて、でそうしとけば、まあ、言ってみればそのそっちまで の, その専用回線があったら、そのなんかこうそこから枝分かれたすごいマニアックな道なんて人は行かないじゃないですか、うんうん、結構面倒くさいし、そこに自分の恥ずかしいデータを入れておけば気づかれない。
難しい、
まあ、別に見たいと思ってなかったら見つけない、ね、うん、
そうだ、結構その自分自身が恥ずかしいデータ持ってて、それ見られるの嫌だってみんな思うじゃないですか、うん、でいやそれは実際そうなんですけど、それを見つけちゃった家族も嫌なんですよ、うん、なんか複雑な気持ちになるっていう。
リアルな話だとやっぱり遺品整理とかすると、まあ、ゴミ屋敷でずっと掃除してたんですけど、まあ、遺品も何回かしたことあるんですけど、まあエロいもん出てきますから、エロいもんだけど揃っているのかとか、
女性用のおもちゃとか、
おもちゃ、女性用のおもちゃは実はすっごい出るので、男性よりも率は高いかもな、分かんないぐらいの程度で、でもそういうのも子供とかが見つけたら嫌ですかって、
まあ、確かに母親の部屋掃除してごっついディルドとかできたらどうしていいか分かんないですよね。
そうですよね、まあ、それしかないですよただまあそれもだからでも難しいですよね、だからまあしょうがないっていうところもあるんですけどね、その考えですけど、
確かにデータ整理問題は結構難しいですよね。
そうですね、まあ、だけど、まあ、デジタル遺品っていうとちょっとすごい怖い感じがするし、実際にそのちょっと厄介な問題もあるんですけど、でも逆にちゃんとそのどうやってやったら、そうやって安心できますよっていう方法をある程度学んでおけば、まあ、普通の遺品と別に本質的には変わらないので、うん、まあ、安心できるっていうか、そこまでこう取り立ててこう人生をテーマみたいな感じで真剣に取り組む必要はなかったりするわけです、
はいはいはい、
まあ、コツがあるから、コツさえ学べばいいかなというので出しました。
就活の一環と、
ね、そうですね、
あ、就活の一
環、
はいはいはい、
うちの親が全くしてくれないんですよ。あの死を意識するのが怖いって
。ああ、そうなんだ。
実際
な、
ね、そりゃそうっす
よ、ね。教えてくれ、まあ、その、なんか、これどこの鍵でどうなのかさっぱりわかんない。うん、こう金庫が何、あの、貸金庫が何個あるのとか、口座がどうとか、全くわかってないんで、二人で、この間、フランスがテロが怖いからって、二人でインド旅行して、これ死ぬぞとか思って、いっぺんに死なれてしまったら、どうした本だかな。
まあ、私今ちょうど40歳になって、馬田さんは
4ですね。
その、親子さんのって親の世代って結構日本の歴史の中で見ても死に対してタブー視する感じが強いんですよね。
あ、戦争の後ぐらいに生まれた世代、
戦時中はその死んだら靖国にみたいなのがこう戦闘教育とかあったじゃないですか、うん、でその社会学的にその死にがい扶養みたいな、死にがい扶養システムみたいなことを言われてたりして、うん、こうやって死んだらこうやって死ぬのがいいよねっていう死にがいっていうのが、ま
あ、国が交代とかそういう、
そうですね、
まあ分かりやすくて、うん、いいとは言わないけど、分かりやすいですよね、うん、大きなもののために身を準ずるっていうのは気持ちがいいだろうし、分かりやすいから、
まあ、まあ考えていいしね、
覚悟が決めやすいだろうなって。
でそれがあって、で、まあ、戦争に負けて、でそうなった時にもうそういう教育が良くないから民主的に行こうっていう時に、GHQ はそのキリスト教的な死生観を日本で教育しようとしたんですって、うんうん、だけどもその時に日本人は、うん、いやもうその死とかもどうでもいいから、俺たちはこれから生きるんだからほっといてくれっていうことで死について考えないっていう選択をした、
うん、
だからその猛然と生きるっていうので、性に対してこうもう突進していったから高度経済成長とかガーっていったんだけども、その反面それが終わってバブルも崩壊して、その人たちが死を意識せざるを得なくなった時にどうしよう、今まで考えてこなかったっていうのでちょっと混乱してるっていうのがあったりして、それが今に続いてるっていうのもあったりするんですよね。
逆メメントもいいみたいな、
逆メメント
が、もう世代なんですね。
そうなんです、だからうちの母親とかもそのもう70超えてるんで健康診断行けないよって言うんですよ、うん、でも嫌だって言って、なんでって言ったら健康診断でなんか悪い結果が出たらショックだから、うん、いやそれを知るために健康診断やってるのに、うん、それが嫌だから行かないって言うんですよね。あ、
B2 ですけど
現実の死っていうのはやっぱりみんなこの国は特にすごく目を背けるなという印象を僕も 見てて思ってて、あの芸能人とかが死ぬじゃないですか、89歳で死ぬじゃないですか。で好きやったのにショックですって書くけど、だから水木あの CL が死んだ時にね、なんかみんなショックですって書くけど死ぬやんって僕思ったんですよ、うん、これ以上生きたら怖いやろって思うぐらいまで言ってんのにショックってみんな書くから、
誰が死んでも石川純さんが若いのに若くねえだろ85とかですまだまだなのになんでもとか、
そうだからあれを見てやっぱり日本人って死ねへんと思ってんねんなってずっと思ってたんですよね、うん、僕は。
そうですね、まあ、それであの何でしょう、死に対して背けるっていう感じが未だに残ってるんですけど、でも多少はマシになってるんですよ。あの例えば30年ぐらい前ってそれこそ胃がんになったりしたら本人に伝えなかったりしたんですよ、
う
ん、
それは当たり前ですよね。あでも柏木さんだからでもどうか違うのか、
いやでも僕らはそれを伝えるべきであるっていう話が僕らが大学ぐらい聞いてたんで、あだから結構リアルタイムな、
僕らの頃は伝えないべきであるっていうか伝える方が文化ですよ、全くなかった。
なんかあのタク八郎さんがずっと嫌いやったなんかプロデューサーがなんかがおって、それでどうやって復讐しようかと思ってたらその人がなんかガンになって、ガン分かった瞬間に家族に命番に旦那がガンになったって伝えたみたいな話をすごい復讐劇として聞いたことがあるんですけど、
そうでも今だったら、まあ、よほどその身寄りがなくってそのもうあの、うん、結構判断能力が鈍ってる方とかだったらあの配慮するっていうのはあるらしいんですけど、あの、まあ、できればその余命とかはあの置いといて、その病状っていうのはなるべく伝えて、うん、で前向きにその現状をあの踏まえた上でこれからの生を生きていこうっていうスタンスっていうのが、う
ん、ただ養老孟司とかが言ってるのは日本人って真面目でちゃんと思うからがんですよって言うと死ぬんだなと思って死ぬから教えない方が多分死なないと思って、
ああでももうでも
いうこともあるかも
しれない、そうですね、まあ人によるんですよね、難しいですけど、
だから言われたい派ですか、
ただふんわり、ああ僕は絶対言われたいです、
僕も
でもね、ふんわりわかると思うんですよ、治療がだってあからさまにがんの治療になって、
あ、まあ、そうですね、今検索したらいくらでも自分の投与されてる、
うん、でただもっと言うと30年前より今の方が全然医学が進んでいくので、そのがんが治る可能性が随分高まったから、うん、やっぱり僕の小さい頃とかまだ不治の病っていうのが強かったけど、今はまあ言っても少なくとも10年とかを持たせられたりとか、小林さんとかでもね、なんか変な治療したから死んだとか言われてましたけど、可能性といったらもう、ね、50% とかにかもしれないけど生き残ったりすることもあります。
そうですね、あとそのこの30年で大きく変わったのって、ペインコントロールって言って、その、ガンって、その、末期って相当苦しかったりするんですけど、その、鎮痛剤、鎮痛療法っていうか、その、鎮痛治療がだいぶ進化して、かなりごちゃごちゃで、
ホスピタルみたいな。
そんな感じですね。で、あまり痛いともう、思考なんて、働かないじゃないですか。だけど、ある程度それが抑えられて、亡くなる結構直前ぐらいまで、思考ができると。でそうなると結構自分と向き合ったり、あの家族にありがとうって言ったりとか、そういうことができやすくはなってるらしいですね。
あただただ元気がなくなってくるだけ、その、うん、痛みはなく、
まあ、痛みはなく、まあ、だんだん集中力も落ちてくるんですけど、でもこれだけは言っておこうとか、あの俺は何のために今まで生きてきたんだっていうのをちょっと見つめ直すとか、そういう余裕はギリギリまで残る、あの状況が多いみたいですね。あの増えてる。
ちょっと死生観じゃないですけど、あの個人的に聞いておきたい質問があるんですけど、お二人的にはこうなんかね、人間の命はどんな命でも意味があって生まれてきたんだみたいなことを言う人がいるじゃないですか。うん、で僕は全く価値がないんじゃないかなと思うんですけど、うん、こう命には価値があるもんですかね。
はい、
ラモさん絶対ないっていう
こと、 ないことはないですけど、やっぱり豚の命にもあるんだあるじゃないですかね
ぐらいの価値はある、
だからキロ単位だと思いますけどね、まあ、50キロの人は50キロだから結構価値があるんだと思いますよ、うん、だからまあ ただでも昆虫の命とクジラの命がどっちが大事かとかなると難しいんですけど、
まあ、まあ
ね、そうですよね、うん、魚卵の時それすごい思います。
だからクジラってすごいかわいそうだって言うじゃないですか、殺すのかわいそうだって言うけど、はいはい、昆虫は逆に昆虫はいいんだよって言うけど、かわいそうで言ったらだって1人が1回お腹いっぱいになるのに、うん、何千匹も食わなきゃいけないけど、クジラだったら1人殺すことによってね、なんか1万人ぐらいが食えるわけだから、クジラの命が一緒だったらクジラ一体殺してた方がいいとかになるけど、まあそう、へりくつでね、まあ、
うん、まああんまり価値はでかい方がいいっていう、
まあ自分にとってはあるんじゃないかと思うし、あると思わないとやってられないみたいなのはあると思うんですけど、だからね、僕とかすごいニヒルな人間なんで、まあ無価値ですよとか、10万年後はみんな死んでますよとか、お前の子供も死ぬし、お前の孫も死ぬからねみたいなことは思うんですけど、で僕の話とかを僕教で信じても何の得もないわけですよ。僕ずっととことんまでニヒルなことを言い続けるだけで、ああなんか、あ、宇宙滅ぶんだなみたいな話になっちゃうわけ。宇宙は滅ばないけど地球は滅ぶんだなみたいなことをずっとうつうつと思うだけになっちゃうので、だからそういう時にやっぱりこう装置としての宗教とかはやっぱりあると思う。だから人間には価値があるし、命には価値があるし、多分守っていたら死んだら、なんか死なないってことですよね、宗教のやつ。生まれ変わるとか、
そうですね、そうですね、
意識は死なないとか、生まれ変わるに、生まれ変わる場合はやや肉体も死なないし、そういうふうに嘘をまあ言ってこう脳を騙してないと辛いじゃないですか。で僕の考えは正しいかもわからないけど辛いので、だから正しくて辛いことが正解かどうかはわからないですけど、まあ、正しくです辛い方が好きですけど、もうそういうのどんどんする方がいいですけど、おばあちゃんとかにでも死んだら何も残んないですよとかいうことは趣味ではないです。なんかそういう時にはまあまあ、だからみんなだって来世とかないこと薄々わかってるけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ面白い言葉ですけど、まあそれでもじゃあ僕違う言葉で言うかって言うと、まだそこまでは言わない、まあそれぐらいの、そういうだから物語の中にはね、宇宙人もいたり幽霊もいたりするんだけど、脳内には死後の世界もあるわけなんで、だから実際にあるかないかはどうでもよくて、そういう定義ですよ。なんかこう羊を分けるクイズの時に一匹どこからか入れたってことにすると綺麗に割り切れるみたいな計算式みたいなもんで、その死後の世界みたいなものを人間の社会に入れると綺麗に死ねるんだな、その方が楽だよねみたいなのは、
まあまあ話がスムーズになるから、うん、
だから全然坊主のこととか尊敬してない、坊主とか金とか坊ったりしてるとすげえ伝統宗教が腹が立ってしまってカルト教の人は頭がおかしいからしょうがないと思うけど、伝統宗教の人は金のものだから腹が立ってなるんです
よ。すごい息吐くようにいろんな悪口しますね。一気に
どうぞ。
結構でも似たスタンスかもしれないですけど、いや 僕は正直その意味ないと思ってるんですよ、
はいはいはい、
意味がいちいちあると、なんかその要は意味っていうのはレールじゃないですか、うん、そのレールを意識しながら生きないといけなくて面倒くさいですよね。
あ、
でなくても別にどうせゼロで無意味でいいから、だから別に自分が好きなように生きる、でその生きていく過程に意味が発生すれば楽しいなっていうスタンスでいるので、なので自分にとっては人生無意味ですよ、うん、で生物もなんかどうせ別に勝手に所詮有機体有機物だったりするだけだから、あのその後の世界とかがあるとか、人間だけが特別でなんか手話とかできるゴリラとかもいるのに動物はダメだとか、うん、象とかもお墓とかあの弔いの儀式とかやるのに人間だけ特別だとか、そういうのは正直自分にはないですよね。だからまあ、うん、だから宗教も方便だと思うかなっていうのもあるんですけど、でもその死後の世界を全否定するにはその裏取りはできてないので、
はいはい、
あの不可知論的なスタンスです、最終的に。
死ぬ時にやっぱりないやんけ。
そのでもしもしあの世があったりしたら格好悪いじゃないですか。その
わしがないって
サズナカサズナカでこうってあ
ったっ
言ってたのに
って、いやもしかしたらそういう可能性もあったかもねって僕思ってたんだよっていう逃げができるじゃないですか、はい、っていう感じで見ていければなって思います。
全く二人ともないと思ってるのがよくわかりました
ね。 でもねこれって僕にとってはすごく大事なことで、僕カルト問題とかも扱っているので、はい、そのまあ、僕養老さん好きなんです。養老たけしさん、立花隆さんとか言って、立花隆さんはねちょっとぼかすんですよ。そこ死後の世界があるかもしれないとか、そこを否定しないんですよ。で養老さんは真っ向から否定するんですよ。ない、ある必要がないという言い方をするんですけど、でも立花さんはねぼかすんですよ。それで僕オウム真理教に、潜入取材するのかなんですけど、立花隆さんとその立花隆さんが出てる NHK はもう散々からオウムに利用されてるわけです、うん、そこの死後の世界はあるかもしれない部分のとこだけ信者にバンバン見せて、その後にはさあビデオ見せるわけです。だから僕があるかもしれないですよみたいなこと言うと、そこの部分だけ切り取られて洗脳に使われる可能性は大いにあるので、だからないって言い切るようにはしてる。だから本当は調べないとわからないし、でもそこはちょっと科学系の人の弱さじゃないですか、言い切れないっていう。
なるほどなるほど、
うん、だからそこら辺はあの昭和の親父のように頭を引っ張られたのかバカっていうそういうスタンスでいたいなっていうのはあるので、だもうちょっと僕の本当のところで言うと、もうちょっと何か複雑な部分があるのかもしれないですけど、一応スタンスとしてはないっていう。
そうか、あと死にたことはないですか、じゃあ2人とも。
ダフタクも別に積極的に死にたくはないですけどね。
さっきので言うと死んでみたいって思ってる可能性ありますけど。
ああ、でも病弱だったんで、なんか死にかけたりも多かったし、あと全身麻酔を経験してるので、あ寝ることと全然違って、うんっていう、あの多分ちょっと死んでるんでしょうね。結構完全に停止してるのが仮死状態 で、
はいはい、
で、その空白期間とかが、本当に何もないんですね。怖いんですよね。その寝て起きる時の忘れてたりするだけだけど脳は生きてたみたいなのと違って、全身麻酔をした間の死んでる感がすごいので、あれが多分永遠に続くだけだなと思う。ちょっと
全身麻酔が永遠に続くだけっていう姿勢感やっぱやばいですよね。
で全身麻酔で数えてって言われて3、2、1で数えて、あの普通の場合に昨年帰ってきたとかじゃないですよね。タンってこう、タンって終わって。だから、それなんだろうなぁと思うと、ちょっと
死ぬ時もなぁと
思うと、切ないというか、寂しいなと思いますよね。まあ、しょうがないですけど、どうせまあ、一回しか経験できないから、再現できないんですけどね。
僕も、いや、僕はもう、すごい死にたくないですね。
ああ、そうなんですね。
小学校か中学校ぐらいってみんな思春期の時に多かれ少なかれあると思うんですけど、なんか死恐怖症みたいな、
はいはいはい、
自分が死んだらどうしよう、自分がいなくなった世の中でどうなるんだろうとか、この思考がなくなったらどうなるんだろうとか、すっごい怖くって、で、あのなんだろう、エンターテインメントとか、あのなんか楽しいものとかいろいろあるじゃないですか、娯楽とか、そういうのにあの楽しいなって思うこのベクトルの大きさが いろいろあると思うんですね。人によって趣味がいろいろあって、はいはいはいはい、その中で僕の中では死について考えることがマイナスなんですけど一番でかかったんですよ、こうやってエンターテインメントを感じるような。だからあのそれを研究したいっていうか知りたい、怖いからいろいろ、
怖すぎて嫌いすぎて好きみたいな、
怖すぎて何これちょっと調べたいんだけどっていうので、それが今原動力になっている感じがあるんですよね。ただ一方であの結構昔の記憶って僕はあんまりなくって、あの小学校の頃の、あ、幼稚園の頃の友達に久しぶりに昔数年前に会ったんですけど、その友達は結構昔のことを覚えてて、お前あれやったよなみたいな、 あるあるネタとか、うん、園の先生の面白いネタとか言うんですけど全然わかんなかったんですよ。っていうことは多分そいつと一緒に遊んでた自分っていうのは結構もう死んでるんですよね、
うん、
だから死怖いけども、その死っていうのは現在進行形の自分が死ぬのが怖いであって、過去の自分が結構消えてってるっていうのは結構お隣っていうかどうでもよくなってるのかなっていうのがあったりして、
で、なんか、もう死体マニアって呼ばれる人が結構接してきた中で、一番感じたのは、特に女の子が多いんですけど、なんで死体動画とか言うかっていうと、これは一言ってすごい思えるからみたいなこととか、あと死んでも別にこの程度で終わるだけやろうみたいな。だから別に死ぬって死んなんか大したことじゃないよみたいなために死を見てる気がするんですよね。
あでも、まあ、女の人がめちゃくちゃ多くてね、やっぱでかい大人に死体を見るネットをやると、6割、7割ぐらいの女の人で、若い人ですね、大体。まあ、2、30代の女の人たたき。
やっぱり子供を産むから、このタナトスが必要なんですかね。
なんか、こうそうですね、やっぱ女の人の方が好き。だから本当僕がこの間死体の、樹海の死体の写真集を同人誌で出したんですけど、やっぱり女の人ばっかりだったような顔してる。男は見て、うーんって買わないっていう。
確かに。だからね、エロい話でも女の子は大体レイプとか、どうせ想像やから一番やめたくないことを想像するとか言うんですけど、だからそこの差で、だから死ぬことがいいかもしれないですね。男を見たらこれが起こるって思ってしまうんですけど、っていう差があるんかもなとか思いつつですが、ちょっと具体的な個人サイトを見ますと、もうちょっと実際にどういうものがあるかとかを見たいなと思うんですけれども、ちょっと一回休憩入れて、はい、ここまでどういう人かは、急激に分かったと思いますんで、で、二人とも死を恐れながらもね、いつ死んでもいいみたいなところがあるんじゃないかなって思ってそうなの分かったんで、ちょっと一旦休憩入れて、そのサイトとかを見つつ行きたいなと思いますんで、ちょっと休憩を一回入れて、はい。
幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために